けたる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさん皆さんからメッセージ届いてます。まずこちらご質問ご紹介しましょうね。ラジオネームのんちさんは大阪府和泉市からお送りいただきました。ありがとうございます。毎週番組を聞くたびによし和食中心のヘルシーな食生活にするぞと意気込むのですがなかなかうまくいきません。ついついスーパーで甘いお菓子や揚げ物パンなどのあまり腸に良くなさそうなものを買って食べ過ぎてしまいます。こんな誘惑に弱い私どうすればいいですかね。まあ、わからいでもないですけどね、はい。続いてこちらは東大阪市から73歳の主婦さんです。いつも楽しみに拝聴しています。ラーマが発売中止になりましたね。あのマーガリンですね。最近マーガリンやショートニングが体に悪いと言われていますね。聞いてから取らないようにしています。これまで取っていたのは体に悪影響が出てきますか？バターはどうですか？甘いオリゴ糖はダメですか？フラクトオリゴ糖は甘くないのですか？とも質問の嵐ですがはい、聞いてみましょう。他にも岸和田市からはラジオネームバカボンさん、大阪市東淀川区からは溝口光恵さん、枚方市から若林ひろ子さん、兵庫県姫路市から川本さん、河本さんと読むんでしょうか、めぐみさんです。他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様どうもありがとうございま す、
ね、甘いお菓子や揚げ物パンね、うん、あまり腸に良くないっていうことなんですけどね、まあたまに食べる分にはね別に害ないんだけど、あまりしょっちゅう食べるのはね、うん、やっぱり体に害がありますよね。まあ3つ食べたら寿命が10秒縮まると思って、うん、ね、だから30個食べたらどんだけ縮まるのかなということですね。
それが毎日になったらね、はい、えらいことですから、はい、
であとねオリゴ糖ね、いろんなオリゴがあるんですけども、まあ、含有量の低いオリゴ糖もあるし、で含有量の高いオリゴ糖もあるし、だからフラクトオリゴ糖はね、まあ、純度 55% のフラクトオリゴ糖と 95% があります。で甘味料で使うんだったら 55%、 あとまあちょっと甘みつけるぐらいだったら 95% のオリゴ糖がいいでしょうね。
はい、
でね、あとまあね、体に良くないっていうね、まあ、添加物いろいろあるんだけど、でね、まあ、病気の原因の多くはね、まあ、生活習慣なんですね、
うん、
特に食生活は、まあ、重要な要素なんですよ。
ですよね。
で高脂血症とか糖尿病は、まあ、血液循環不良になって病気のリスクが高まります。で、まあ、ご質問のねトランス脂肪酸、これはね食べるプラスチックって言われて、アメリカではね2018年6月以降食品での使用は全面禁止になってるんですよ。
これはマーガリンとか、ショートニングとかのことですか？
含まれてるんですけどね、うん、で、まあ、肥満とか、あとね悪玉コレステロールの増加と善玉コレステロールの減少、ひいてはそれによって動脈硬化とか、まあ、心臓病とか脳卒中とかね、あと不妊症とかね、が、うん、アレルギーの原因とも言われているんですね。で使用されている食品はマーガリン、ショートニング、サラダ油、まあ、パン、ドーナツ、ケーキ、チョコレート、クッキーね、
うん、
あとインスタントやレトルト食品、まあ、カレーとかシチューの、ね、ルーなんかもそうなんですけど、それからスナック菓子、
はい、
ポテトチップスとかね、冷凍食品のコロッケ、ハンバーグ、エビフライ、
うん、
あと外食産業ね、まあ、ファーストフード全般の唐揚げとか天ぷらとかね、ピザ、フライドポテトなんかにも含まれてるんですね。ただまあ最近のマーガリンはね含有量が減って、
うん、
10g 中に 0.1g ほどになっているので、まあそう心配ないって言われてるんですね。
あ、そうなんですね、随分変わった、うん、
ちなみにバターは 0.2g だからマーガリンよりもちょっと多いよね。
あ、そうなんですか、逆転しましたね、うん、
で少量なら問題ないんでしょうが、
うん、
たくさん食べてる人はやっぱり病気のリスク高まりますよね。
はい、
あとまあ調理方法にも病気のリスクがあります。特にね焼肉とか焼き鳥とか炒め物揚げ物ばっかり食べてる人ね、
はい、
まあ、これやっぱり煮物炊き物蒸し物の料理ならいいんですけど、
うん、
で まあ、焼肉ね、あのベンツピレン、まあ、これベンゾピレンとも言われるんだけど、遺伝子と結合する発がん性物質、これまあ料理の焦げとかね煙、これね車の排気ガスにも含まれてるんだよね。で焼肉、焼き鳥、まあ、焼き魚、ベーコン、まあ、焼肉ね 500g の煙に含まれるベンツピレンはタバコの煙600本分ぐらいに相当するんですよね。
そんなにですか、は
い、であとねアクリルアミド、これ発がん性物質で120度以上で野菜を調理した食品に発生するんですね、
はい、
で野菜の中のアスパラギンっていうねアミノ酸と、それから糖と高温調理120度以上で、まあ、生成するんですよ、
うん、
とか炒め物、揚げ物、焼き物、あとね焙煎した飲料、まあ、お茶とかコーヒーとかね、
うん、
あと野菜炒め、天ぷら、トースト、あとね菓子パンとかね、ホットケーキ、ピザ、フライドポテト、ポテトチップス、スナック菓子、あとビスケット、お好み焼き、うん、焼きそば、レトルト食品、
うわー美味しいもんばっかり。いや
だからこんなもんばっかりじゃなくてたまには食べてもいいけど、うん、まあ、考えて食べなきゃいけないよね。まあ、それからねあと AGE、ね、週末糖化産物っていう、ね、ものがあるんですけど、
はい、
これまあタンパク質と糖が加熱されて生成する物質なんですね。
タンパク質と糖、
はい
はい、
で毒性があり、まあ、老化を促進するって言われてます。
うわ
血管に蓄積すると、まあ、心筋梗塞とかね脳梗塞、あと骨にたまると骨粗しょう症とか、
うん、
目はね白内障の原因なんですね。で食品から摂取する、まあ、あの AGE、 これね小麦粉、これがまあ糖なんですね、
はい、
それにプラス卵とか牛乳、これタンパク質ですよね、
はい、
それを加熱すると AGE 表面のね、茶色くなったねものとかね、うん、だからまあホットケーキとか唐揚げとか焼き鳥、焼き肉、ステーキ、ベーコン、フランクフルト、フライドポテト、お好み焼き、ピザ、パン、洋菓子、
うわ美味しそうにこんがり焼けてるのはそれは本当はダメなんですね。
いやだから少量はいいんだけどね、あの
食べ過ぎはダメ
と、今言った食品ばっかり食べてるとね、うん、やっぱり病気のリスク高いよね。で実際ね、まあ、病気の相談ね結構毎月あるんだけど、まあ、病気になるようなもんみんなやっぱり食べてるもんね。
やっぱり影響大きいんですね食事のね、うん、
でね病気の予防と食養生としてはね、やっぱり高温調理、炒め物、揚げ物、焼肉、焼き鳥なんかはまあ控えること、
はい、
で調理は煮物、炊き物、蒸し物、あと鍋物ね、うん、これからいいよね。
ほんとほんと温まりますからね。
で基本的には日本古来の和食が一番なんですよ。でまあ糖質、甘いもの、パン、うどん、パスタ、ラーメン、焼きそば、お好み焼き、ピザと肉類、あと油物は控えることですよね、はい、で毎日は良くないけどたまに食べるのは問題ありません。
そうですね、ずっと我慢するのはちょっとストレス溜まりますから、
うんうん、だからね、まあ、体調悪かったら控えた、なおさら控えた方がいいし、まあ、よかったら、まあ、たまには別にね害にならないと思うんですよ。ちゃんと解毒できるんだから。
はい、
で小腸と大腸の腸内細菌を発酵型にして有害物質を、ね、分解できる体を作るためにもやっぱり昔からの和食が基本なんですね。
和食がおすすめ。
でご飯、発酵食品、野菜、豆類、海藻、根菜類、あと高温調理せずに煮物、炊き物、蒸し料理ですね、
うん、
特にね発酵食品と毒素を吸着する食物繊維が多い食品をしっかり食べることなんですよ。
毒素を吸着する、
うん、で特に今最近の、ね、外食ではごぼうとかレンコン、タケノコなんかのね根菜類ほとんど使用してないし、
あんまり入ってないですね。
で家庭でもねあまり使わないようですよね。
うーん、
ね、私もたまにねお昼行く喫茶店があるんですけど、
はい、
そこはもうごぼうとかレンコンとかタケノコとか、
うん、
あと大豆炊いたものとか、はあ、そういったものをいつものね付け合わせで入れてるやつなんですよね。
それ嬉しいですね。
あとね、まあ、レンコンはね粘膜を丈夫にしたりねお腹の掃除には必要なんですけど、
うん、
調理ができないようだったら粉末も販売されてるんですよ。
へえ。
だから味噌汁にそのレンコンの粉末を入れてもいいしね、
うんうん、便利ですね、うん、使いやすい。
これからね、まあ、ちょっと風邪気味の時なんかね喉の調子悪い時なんかはまあ、レンコン粉末をねちょっとオリゴ糖で練ってね飴みたいな麺でもいいよね、
うん、あいいですね美味しそう。
であとね食事の内容で野菜とか食物繊維が少ないときはやっぱりサプリメントの併用もいいと思うんですね、
うん、
食前に、まあ、キノコとか野菜のサプリを飲むとこれ糖の吸収も抑えてくれるし、うん、油も吸着してくれるんですね、
はい、
だからまあね、あのスタッフみんなご存知のように私は海藻物語と舞茸活性物の錠剤いつもカバンに入れてますよね。
そうですよね、食事会の時にはみんなで飲みますよ
ね。だからさ自分でね、うん、これ、まあ、私もタダじゃないんで買ってるんだけど、
はい、
私が飲む量よりも人にあげる量のが多いよね。だから今度からね一粒10円でももらおうかなと思うんだけどね。
打って歩きましょうか。
であとね便通の悪い人は飲み物にオリゴ糖を溶かして飲むとお腹もすっきりする、ね、場合もあるし、
はい
ね、だから甘みが欲しい飲み物には、飲み物はフラクトオリゴ糖、あとねご飯を炊く時とか味噌汁に入れるのは甘くない糖質 0% のビートオリゴ顆粒がおすすめですよね。
はい、ご飯も美味しくなりますよ。
でオリゴ糖は、まあ、大腸のビフィズ菌を増やして腐敗菌を抑制するから、
うん
まあ、便の色もね黄色っぽくなってね、で匂いもねだんだん臭くなくなってくるんですよね。
いやそれ嬉しいですよね、うん、
だからご飯炊く時に入れ始めた人ね大体ね10日から2週間で、
うん、
家族全員のやっぱり便の状態変わってきたって
ね。だってご飯炊く時に入れてると漏れなくみんなにね、はい、そのいい影響がねあの回りますから、うんいいですよね、うん、
であとまあ大腸下部の酪酸菌は食物繊維で、ね、どんどんこう増えるんで、
ええ、
根菜類をしっかり食べるってことも大事ですよね。
うん、
で小腸の、まあ、乳酸菌、
はい
ね、これはやっぱりご飯とねお漬物発酵食品をしっかり食べるってことが大事ですよね。
うん
うん、だからまあご飯粒ね食べなくてパン食べてる人やっぱ便秘になりやすいし、まあ、もう一度ねこう寒くなったら食養生考えてみたらどうでしょうかね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養にはオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富な新発売フラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。